V トークラジオ第51回スタートでーす。日本の朝の食事といえばやっぱり納豆がよくテーブルに上がってきますね。この納豆、大豆に納豆菌を吹きつけて発酵させた食品なんですが、最近スーパーなどではね、樹脂製パック詰めが主流ですけども、昔は藁詰めと呼ばれる稲藁でくるんだ商品が豆腐店なんかで売られていましたよね。この納豆なんですけど、気軽に食卓に上がるようになったのは微生物の研究が進んで生産技術が向上し、衛生的に製造できるようになった明治中期ぐらいからで、それより前は稲わらの中に納豆菌以外の菌が残ってしまって腐敗してしまったことも多かったようなんです。ちょっと意外ですよね。もっと昔から食べられているのかと思っていましたけど。で、昭和40年代頃から1年を通じて安定的に供給するために樹脂製パック詰めの納豆が普及したそうです。純粋培養で増やした納豆菌を蒸した大豆に混ぜてパック内で発酵させて作られているそうです。だから納豆のパックには細かい穴が開いてるんですね。納豆菌、これ人体に良い影響を与える善玉菌、俗に言うプロバイオティクスってやつで、納豆を食べることで腸内環境を改善する働きがあるそうです。その意味でも納豆は日本最古のプロバイオティクス食品と呼んでいいことでしょうね。こんな納豆菌は非常に生き延びやすいために、他の発酵食品の工場では天敵扱いだそうです。例えば清酒の材料となる米に納豆菌が混じると清酒が作れなくなってしまうそうで、仕込みの前には納豆を食べないという職人さんもいるそうなんですよ。そんな納豆ですけど、一度食べただけで腸内環境が改善されるわけではないので、1日1パックから2パックを食べ続けることで効果が発揮されるそうです。また納豆菌は乳酸菌との相性がとってもいいそうで、納豆菌は乳酸菌を増殖させる効果があるということで、合わせて食べるといいということなんですけど、納豆とヨーグルトは一品には無理ですよね。まあ明日からの朝ごはんにご飯と味噌汁と納豆、それにヨーグルトっていうのが一番いいのかもしれませんね。この番組は大型バイクに乗っていてもいつまでもビギナーライダーである私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、初めての福岡すっごく楽しかったぞ。でももう一泊するべきだったな。2月の7日8日とね、休みを利用しまして初めて九州へ、福岡県へと行ってきました。私小さい頃からはね、神戸から西っていうのはいきなり沖縄だったんですけども、まあ2年前四国にね、行きまして、まあその四国を行ったおかげでこの番組を始めてるんですが、その後ね、いろいろ足を伸ばすようになりまして、ついに九州に上陸と相なりました。でまあ今回ね、九州に行ったといってもですね、本当は福岡県にしか実は行ってないんですけども、まあ友達とね、友達と言いますか、会社の後輩君も含めてなんですが、電車のね写真をちょっと撮りに行こうという話になりまして、まあ私一人ならばね、バイクっていう手もあるんですけども、やはり他の人が行くとなるとそうも行きませんのでね、飛行機ということになりまして、でその飛行機なんですけどもね、後輩に、手配を任せておりましたところ、なんと 黒の機体のスターフライヤーというところで言いまして、これまたおしゃれな飛行機なんですけどもね。で、羽田発っていうのが良かったもんですからね、羽田発にしてもらいまして、で、羽田空港でね、びっくりしたことが一つあったんですね。普通今時の飛行機っていうと、まあ今時の飛行機っていうと平ですけども、まあボーディングブリッジで、あの橋でね、飛行機に乗れるんですけども、やっぱりこれスターフライヤーさんっていうことがあるんでしょうか。残念ながらびっくりのバス移動ということになってしまいました。本当今時珍しいですよね。まあ昔は、昔って言ってもまあ私の幼少の頃なんですが、その頃はね、よくバスで移動してタラップを登って、でタラップのところでね、記念写真を撮ってなんてやったんですけども、今そのタラップさえもフードね覆われてますんで、記念写真撮るところじゃないんですけども、で、そのバスに乗りまして、飛行機まで行きましたけども、搭乗に手間取ってね、まあ他の方の搭乗に手間取って15分延ということになってしまいまして、まあこれもまたいい経験かななんて笑いながらね、席に座ったんですけど、こちらスターフライヤーさんちょっと紹介させていただくと、顧客満足度8年連続1っていうことでね、すごいですよね。8年連続1っていうのはすごいですよね。で、じゃあどんな座席なのっていうと、革張りのねシート、綺麗な革張りのシートでした。で、全座席にですね、コンセントと、USB、あとね、座席にはモニターまでついてるんですね。ほら、確かにですね、満足度8年連続1位っていうのも分かるなっていうような感じでした。価格だってそんなね、一般のって言うと変ですけど、あの、大きいね、JAL とか、ね、ANAとかに比べれば、ね、お安いわけですから、それに比べたら、本当にいい座席なんかもね、いい座席を使っていて、わあ、これは価格以上の価値観だなーなんてね、思っていました。それでどんどんね、席が埋まってくると、驚いたことにほとんどがですね、ビジネスマン、あとね、ビジネスウーマンとでもおっしゃいましょうか。お遊びの格好は黒額ご一行様ということでね、少し浮いて、しまったんですけども、まあ静かに、じゃあ座るかということになったんですけどもね、やっぱりそういうことで、普通のね、飛行機会社と比べたら子供がいないということで、機内がね、すごく静かでした。で、あと、機内のサービス、コーヒーがね、タリーズコーヒーなんですね。これ、乗るまで知らなかったんですけども、タリーズコーヒーを出してる航空会社っていうのは珍しいですよね。ただね、ちょっと残念なことにコップがね、小さいんですよ。後で知ったんですけども、温かいものはね、冷めないうちに飲んでくださいっていうような意味があるそうなんですけども、まあおかわりも自由だったんですけどもね、まあ先ほども言いましたけども、ビジネスマンの方々が乗ってるというようでね、さすがにおかわりしてる人なんかいないもんですから、まあ私もできないで、ちょっともうこれだけかなと思いながらも、でもね、あと渋いね、チョコレートも一緒についてたんですよ。これじゃあこの飛行機じゃ確かに子供連れじゃ乗れないなというような気がしたんですけども、あ、でもね、ぜひもう一回乗りたいなというような気がしました。で、福岡まで、これ一飛び1時間20分ほどなんですけども、で、福岡に、着きました。で、福岡に、着いて、で、お昼を食べようかって話になったんですけども、搭乗前にね、羽田空港でお蕎麦を食べたもんで、それが効いちゃいましてね、お腹が空いてないよっていうことになったんで、じゃあどっか行きましょうって話になりましてね。じゃあどこへ行くかっていうことになって、やっぱり福岡っていうと太宰府に行こうということになりました。なんてね、いかにも旅慣れたことを言っていますけども、実は福岡空港ね、初めてなんですけども、福岡空港ってすごいですね。まあご存知の方もいらっしゃるんでしょうけども、本当に街中にあるんですね。ケーズ電気だったかな、滑走路からね見えるようなところにもケーズ、そういうのがあったり、住宅街の上を飛んでね、本当に空港に入っていくっていうことで、ああいうのは私初めてな経験でしたんでね、ちょっとワクワクしちゃいましたけども。で、福岡空港からはね、地下鉄に乗って、あっという間に西鉄の天神駅、まあ福岡駅なんですけども、これ新幹線の方がね、博多を名乗ってるもんですから、西鉄の方は福岡っていうことでね、まあサブネームとして天神ってついてるんですけども、ちょっとこの天神、後でまたご紹介しますけども、ちょっとした意味があったんですね。で、西鉄に乗りまして、じゃあ太宰府へ行こうということになりましたけどもね、太宰府に行くのには西鉄が便利ということで、さすが西鉄さん。 太宰府切符なるものを発売しておりました。大人お一人様1000円でございます。ところがね、これ買おうとしたところ、発売所のお姉さんにね、太宰府まで行かれるんですかって言うと、太宰府まで片道400円なんですよっていう話になりまして、往復で800円か、ね、ちょっと考えたら損じゃないですか。ところがこれなんと太宰府のね、参道にありますあの有名な梅ヶ谷餅、これがね、3個取り替えられるんですね。その券がついておりまして、でこのお餅なんと1個120円3個だから360円で、800円プラス360円になって約160円お得ということでございまして、まあその他にもね、いろいろな施設が割引で入れるもんですから、まあそういうことで行かれるんだしたら便利ですよということで、まあところが私たちね、変なおじさんと、まあマニアのお兄ちゃんたちで行ってるわけで、まあ西鉄のね係員さんも気を使ってくれたんでしょう。まあそんな話をして、梅ヶ谷餅を食べない方にはおすすめしないんですよなんて言ってたんですけども、まあいやいいですということでね、見直して記念ですからということもあってね、買いまして、早速西鉄電車に乗って太宰府へと向かいました。さてこの梅ヶ谷餅ね、梅ヶ谷餅の歴史なんですけども、あの藤原水真公がね太宰府へ左遷されて、まあ、落ち込んでた時にですね、お寺の門前でおばあさんがお餅を売っていたそうです。でそのおばあさんがね、道真公に元気を出してくださいということでお餅を出したと。でそのお餅がね、道真公の好物になったそうで、で後に道真公が亡くなった後、このおばあさんがね、餅に梅の枝を添えて墓前に備えたのが始まりだといういいお話があるんですが、また別の説ではね、あの道真公が左遷された後ね、軟禁状態で食事も取れなかったっていうと、そんな時このおばあさんがね、道真公が軟禁されていた部屋の格子越しに餅をこう差し入れした時に、手は届かないよ、じゃあどうしよう、あ梅の枝があるつって梅の枝を刺して差し入れたっていうのも由来だなんて話もなってたり、こちらの方はなんか絵巻にも残っているらしいんですけど、そんなことがあるそうなんですね。でこれ、じゃあどこが本家なのなんて話になるんですけれども、不明だそうです。で一時期ね、どのお店も元祖なんて出してたらしいんですけども、紛らわしいということで名物になったらしいんですけどもね、梅ヶ谷餅協同組合というものもあるそうでございまして、太宰府に店舗を構えている店はね、例外なくこのお店に入って、あ、お店じゃない、協同組合に入っているそうでございますけども、協同組合の方でなんか登録商標も取得しているそうで、でね、びっくりしたんですけど、価格も統一されてたんですね。で、協同組合に加盟してないお店のお餅の方は偽餅と呼ばれて、価格が若干割高だそうです。ぜひ梅ヶ谷餅を食べるときは1個120円ということを、確認していただいて、もし120円じゃなかったらそれは偽物だということがそこで判断できるということです。あ、ごめんなさい、これ今日最初から全然言ってないんですけども、あの今回は申し訳ないです、バイク乗ってないんで、福岡で何食ってきたかっていう話ばっかりになってしまいますけども、あらかじめご承知ください。で、この日、無事ですね、太宰府に着きましたけども、じゃあ早速太宰府へ行こうかっていうことになったんですけども、まあ参道はね、観光客がいっぱいいるわけですよ。まあお前も観光客だろって言われてしまえばそれまでなんですけども、まあ修学旅行とかね、遠足とか、あと受験シーズンということもありまして、受験のね、最後の追い込みの方や、あとお礼参りでいいのか、まあお礼参りに来られた中学生高校生なんかもいるんで、非常に混んでおりました。でこれ、参道を歩いていくっていうのもなんだななんて思ってると、やっぱりそこら辺はね、可愛い後輩たちですよね。美味しいお店があるんですよということでおすすめしていただきました。参道の途中左に曲がるとね、観光協会があるんですけど、そこにですね、陽子港の豚まんという黄色い看板があります。その看板には肉汁注意という注意書きまであるお店があるんですが、まあ私なんかはね、あんまり下調べしていませんので、よくわからないんで、まあその可愛い後輩ちゃんがね、美味しいですから食べましょうよということで、じゃあ、 買っておいでよということでね、まあ、この辺はお大臣でポイッとお金を渡したわけなんですが、で、こちら豚まんなんですけどね、酢醤油をつけてお箸で食べるスタイルなんですね。まあ、普段はそんなお上品にねしないでかぶりつくんですけど、本当にうまいの？なんていう感じでまずは一口、そうするとですね、溢れる肉汁なんですよ。なんとね、それだけじゃないんですね、こちらの豚まん、玉ねぎのね大きめのみじん切りがたっぷり入っております。で、食べ応えもありましてね、しかも玉ねぎがこれはまた甘いんですね。そんな男へ持ってきてちょっと厚めの生地、これがまた美味しい。これはね本当に掘り出し物でございました。で、先ほど言いましたけども、反対側にある観光協会さん、こちら2階をね開放していてくれて、テーブルと椅子がありますんでね、ゆっくりとさせていただいたんですけども、こちら大きいね本当豚まんで、しかもね酢醤油で食べますんでね、肉汁も溢れてきます。このね、観光協会さんの2階をぜひ利用して召し上がってみてください。本当美味しかったですね。1個いくらか、すいません値段は分かりません、調べろって。まあ、この辺はねお大臣ぶりを発揮しちゃったもんですからね、何人いるんだっつって、まあ、2,000〜3,000円ポイッと渡しちゃって、お釣りが返ってこなかったような記憶があるんですが、まあその辺はその辺はということでね、本当でも本当この陽子さんの豚まん、これはおすすめでございます。大げさかもしれないんですけども、大阪の名物の556よりうまいんじゃないかな、なんと一瞬、あ、556じゃないか、551か、よりも美味しいかな、と思ってしまいました。さて、そうやってね、お腹も膨れじゃない、小腹も空いて、小腹も満ちて、まあそんな感じになりまして、太宰府天満宮の方へお参りに行きました。ちょうどね、飛び梅も気持ちよく咲いておりました。ね、お参りは本当最高でしたね。で、あとはあそこ、内さんが、ね、幸運を招くということで、もうテカテカにね牛さんのあれがもうはげちゃってるんですけども、まあ、並んでる人がいっぱいいるんですよ。で、なんで並んでんのなんて聞いたら、牛さんのその触ったところと自分の触ったところをやるとそこが良くなるんですよ、なんていう話だそうで、で並んでみたんですけども、皆さん中国の方でした。そうやって並んでるところを見られたら、ああ俺もそういう風に見られてるのかな、なんて思っちゃったんですけども、でとりあえずね、頭と目のところと撫でてきましたけど、で、先ほども言いましたけども、お参りをしまして、で、飛び梅、おお、これが飛び梅かということでね、写真をパチリと撮ってきましたけども、よく考えるとあの飛び梅伝説もすごいですよね。一夜で飛んでいくんですからね。まあそこでね、境内で一回ね、ちょっと iPod をポポポッと取り出しまして、さだまさしさんのあの名曲飛び梅を聴こうと思ったら、なんとiPod には入ってなかったんですね。もう一生懸命探したんですよ。500何曲入ってますかね。検索やっても出ないんで、あれっていうことでね、がっかりしちゃったんですけど。で、まあ、しょうがないな、ということでね、ご朱印をもらって、で、今回はね、おみくじを引こうかとも思ったんですけども、ちょっとおみくじあんまりあそこで引いてるとね、大吉が出るまで待ってないといけないのかな、っていうのがあるんで、そこへやめまして。で、境内を歩いて、三門のね手前にあります寺田屋さんというお店を見つけましたんでね、そこでついに梅ヶ谷餅とのご対面となりました。こちらなんでここを選んだのかというとですね、実は参道を歩いている時にあのいろんなお店があるんですけれども、さすが最近機械で焼いてるんですね。で、その機械で焼いてるのを見てて、機械なのねって思ってたところ、ここのお店の方はね、手焼きでこうコテで焼いてたもんですから、あ、じゃあここにしようということで、で、そこでね、先ほど言いましたけども3個の引き換え券を出したところ、実はうちは1個サービスなんですよということになりまして、お、それはしめしめということで、全員がね、じゃあ3個お土産にして残り1個食べていきますということをお話したところですね、早速っていうことでその焼きたてのやつをくれまして、これがまた出来たて美味しいですね。やっぱりこういう出来たてってね、で、あんこがあっさりしててホクホクなところに持ってきて、皮がパリパリとして本当にたまりませんでした。もうね、一ダースでも持ってこいっていうような感じで、おりましたけども、 まあ何個でも食べそうな感じでございましたけどもね。さすがに最近はそんなことはやれませんけども。で、まあ、こうやって、賑やかにね、天神じゃない、太宰府の方をお参りしてきまして、この後、天神見物に出かけようって話になりまして、先ほどのね、また西鉄へ天神に帰りました。で、先ほどお話しましたけど、福岡、天神。これね、電車の行き先も、西鉄、福岡、かっこ天神って出てるんですね。なぜ、じゃあそこは天神というか、ご存知でしょうか。実はですね、そこ、水郷天満宮というお社がありまして、で、ここ、実際行ってみたんですけども、小さいお社なんですね。うん。でも、このお社が実は、意味がありましてね、ここ、先ほども言いましたけど、また道真公、ね、今日から太宰府に左遷されたわけなんですけども、博多に着いた時にね、今泉っていうところにある川にね、自分の姿をこう映した時にね、あまりにも自分がやつれてしまったということで、嘆き悲しんだそうなんです。で、これにちなんでね、社殿が建築されて、水郷天神、水鏡の天神って書くんですけども、水郷天神というものがそこのところにできたらしいんですけど。で、江戸時代の初期、慶長17年って言いますから、いつだ ?1612 年か、福岡藩初代藩主の黒田長政、なんかどっかで聞いたようですな。黒田長政。この間、真田丸に出てたかな。で、その長政さんによってですね、で、水郷天満宮ということでね、福岡城の肝にあたる今の土地ということで、福岡の西鉄の駅からほんの5分ぐらいのところなんですけど、そこが移転されたそうでございます。で、そこでね、天満宮、天神ということになって、天神といえば、菅原道真公のことを指しているということになりまして、この福岡市の天神という地名が、この天満宮に由来するということになったらしいんですね。いやー、これはさすがに知りませんでした。なんで天神って言うんだろうななんて考えていたんですけども、そういう歴史があったんですね。やっぱり福岡、もう道真公とは切り離せないもんがあるんですね。こういうのって、もっと歴史で教わったのかな。授業でもうちょっと真剣にやればよかったのかもしれないんですけど。で、まあ、これで、夜を迎えたわけですけども、やっぱり福岡、夜迎えるとね、当然、言いたくなりますよね。え?もつ鍋を食べに行きました。普段もつなんか食べないんですよ。もつなんかなんつっちゃ失礼ですね。もつは食べないんですけども。今回ね、もつ鍋の有名なお店で、もつこうさん、もつ栽培とか、もつこうさんというお店行ったんですけど。たまたま席が空いてましてね、1時間半でしたら大丈夫ですよっていうことだったんで、予約してなかったんで飛び込みだったんですけど、まあ1時間半、まあ私らそんな飲めるメンバーじゃないんでね、じゃあいいだろうということで食べてきましたけども、もつが苦手なもんですから最初ね、どうなるかと思ったんですよ。私こてっちゃんなんかもあんまり好きじゃないんでね、ところがこれ美味しいですね。最高に良かったです。天神の町からね、ちょっと離れたところにあるお店なんですけど、今、仮店舗でやっておりますが、その他にもね、博多餃子、一口大の餃子なんですけども、これもなかなか美味しくて、まあ、餃子に関してはね、私、ちょっとうるさいっていうか、偏京的なところがありまして、埼玉の名店、餃子の満州とつい比べてしまうんですけども、まあ、これはこれでっていうことで美味しかったですね。でね、飲めや歌えや、歌ってない、飲めや食えやで、一通りね、1時間半があっという間に過ぎました。で、じゃあ、この後どこ行きますかっていうことになって、行ったのが、中洲のね、屋台行ったんですけれども、ちょうどね、五感工場やってて、屋台の方もちょっと少ないっていうことだったんですけれども、まあ、ちょっとね、衛生面的におすすめしないよっていうふうに言われてしまったっていうのがありまして、まあ、じゃあ、冷やかしだけでいいかっていうことと、あと何人かはね、違う無料案内所の方に行きたいっていうのがいたもんですから、はい。私らはさすがにもうそういうのは関係ないんでね。じゃあ、ちょっとということで、雰囲気を味わってきましたけども。こんな感じで、初の福岡を満喫したわけなんですけど。次の日はね、朝からずっと撮り鉄をしておりました。で、昼にね、タモリがよく言っておりますが、福岡のうどんというものはどんなもんなんだろうなということで食べてみたんですけれども、出汁が美味しいですね、うん、こっちのまた味が違って、あれはあご出汁なんでしょうか、 ね、非常においしいも美味しくって、で麺もね、ゆるいって言って変ですね、コシがないようなっていう話だったんですけど、とてもとてもそんなことないです。美味しくいただきました。食生活には本当にね満足しましたね。はい、福岡やっぱりねもう一日泊まるべきでしたね。ヤフオクドームも行ってないんですよ。でよく考えたらね、あの平和台球場も行ってないね。まあそうやって考えるとね、せっかく行ったのに北九州も行ってない、やっぱ失敗でしたね。弾丸はやっぱり良くないですね。まあ今度ね、バイクに乗ってぜひ九州、福岡からね、佐賀から熊本へ、あ熊本へまで行っちゃうとまた大変か。まあ福岡だけでもね、ちょっと真剣にね攻めてみたいなと思いました。またいいところがあったらぜひね教えていただきたいと思いますけども。でね、写真の方もね、おかげさまでいいのが撮れたんですよ。でもっとね、大笑いだったのは、次の日帰りの日なんですけれども、西鉄のフリーキープでバスに乗れるっていうこと でバスのね、券面を見たら福岡空港線って書いてあったものですから、案内所の方にね、これ福岡空港行けんですかって聞いたら、どうぞどうぞって言われたんでね、天神のターミナルから乗ったんですけども、ちゃんと放送は聞かなきゃいけませんね。国際線ターミナル行きでした。まあ国際線ターミナルからね、10分も連絡バスで行くんですけども、行けばあの国内線ターミナルへ戻れるんですけども、いやー最初はね、おいおいおいどうすんだよになっちゃいましたけども、まあ時間の余裕があったんで問題はなかったんですけど、あとその連絡バス乗れたおかげでね、なかなか面白い経験したんですよ。あのゲートをね、くぐったり入ったりっていうのがあったもんで、そのゲートもね、自動ドア?まあ自動扉なんですよね。バスが来るとゲートが開いて、でバス走っていくのかなと思ったら、ちゃんと定位置止まるんですね。定位置止まってまたゲートが閉まって、それで動き出す。だからちょっと時間がかかっちゃうんですけど、これねなかなかいい経験になりました。まああんまりね、おすすめする線じゃないんですけども、もしお時間に余裕があって、そういうフリーパスを持っている方でしたら、こういうのもいいんじゃないのかなーなんと思ってしまいました。まあ、こんな感じでね、ドタバタ劇の一泊二日だったんですけども、福岡の街でね、気になったことっていうと変ですけども、道路が広いですよね。あんだけ広い道路が縦横無尽に走ってる。いいことだなという気もしますし、またね、あの西鉄、まあさっきから西鉄って言ってますけど、ずっと乗ってたんですけれども、失礼な言い方ですけども、関東圏に比べたら電車が6両編成で短いんですよ。お客様もそんなに乗ってるようには思えなかったんですけども、効果がね進んでるんですよね。天神の駅からね、4つ5つ先ぐらいまでずっと高架で、でまあ下には降りるんですけども、その先でもねずっと工事をやってるんですよ。あの立体化工場ですからね、ますます効果になるんだと思って、まあ車社会っていうのがあるのかもしれませんけども、あの辺はね東京に比べたら羨ましいななんて思ってしまいました。まあそんなところでね、見るのはお前が鉄道好きだからだよって思われるかもしれませんけども、たまにはねああいう地方の電車に乗るっていうのもいいなっていうのがつくづく思いました。でも次回はねバイクでね縦横無尽に走って写真を撮ってっていうのもやってみたいななんていうような気がしましたけども、行きたいところがね山ほどあるしね、それに比べてお金はないしということで、お金と暇があればね、まあぼやくのはこのぐらいにしましょう。でももう一回福岡ね、ぜひ行きたいと思っております。フリートークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、今回ね、久しぶりにレビューの方をいただきました。最初のうちね、こう、レビューの方を気にしてたんですけれども、まあ私、こんな喋りですんでね、その気にしてもしょうがないじゃないかということで、あまり気にしないでおりましたけれども。でもたまにね、こうやってありがたく書いていただけることは幸せでございます。今回いただきましたのはね、ビックスさんからいただきました。星の方もなんと5ついただいております。ありがとうございます。で、お題はということで、次のツーリング先探しに地図を片手にということで、 まず内容でございますが、関東圏の話題が多く、次はどこに行ってみようかと頭を悩ませる私にとってはありがたい番組。ご本人の経験をもとに無理をしないツーリングの紹介をしてくれています。いつまでもビギナーとご本人は自己紹介されていますが、その目線で紹介内容を構成されているので内容に無理がないんです。カッコつけたりいいとこ取りをしたりでは雑誌の紹介記事みたいになってしまいます。ご自身の経験してきたことを失敗談を含めてさらっと言われてしまうと、むしろ実は俺もそうなんだ、そんな時もあったなと共感を覚える方もいらっしゃるのではないかと思います。行き先だけではなく、そこに行くまでのルートも小気味よく話していきます。なので地図などを見てルートを確認しながら聞き進めるのも公的な番組リスニング方法だと思います。引き続き等身大の番組配信を楽しみにしています、ということでございました。ビッグさんありがとうございます。ね、こんなに褒めていただくとなんか穴があったら入りたくなるような恥ずかしいような気もしますけども。本当にありがとうございます。こういうふうに書いていただけるとね、勇気100倍でございます。なかなかね、うまく話せません。行き先とかもね、まあ、自分が行ける範囲でやってます。ね、もう体力がね、実は本当に落ちてきちゃったんで、無理ができないんでね、近くの道っていうところばっかりなんですけども。こう、どこへね、行ってみようかと頭を悩ませてるっていうところに、私のね、番組で、ああ、そういうところがあるんだと思っていただけると、最初にもお話してますけどもね、休憩時とか、そういう時にね、ちょっとした話のネタになっていただければと思って話しているところで、こういうことは本当に嬉しく思っております。またね、地図のね、ルートの方、こちらもね、まあおせっかいかもしれないなと思いつつも、自分でね、思い出しながら、ああ、すごい良かったな、なんていうのを話して、実は皆さんにもそこを走ってもらいたいな、なんて思って話しているもんですから、こういう方法で間違ってないんだな、なんていうことが、今日ね、改めて思いました。本当にありがとうございます。とまあね、今日はせっかくこういうふうにね、いいレビューを書いていただいているのに、福岡遠征の話になっちゃって、申し訳ないなっていうのもありますけども。またね、ぜひ気づかれたことがありましたら、ツイッターの方でもね、結構でございますし、メールの方でも結構です。ぜひね、お知らせいただければと思います。またあそこ行きたいと思ってんだけど、行かないっていうようなのもありましたらね、リクエストとかありましたら、同じね、関東圏ですので、行けると思いますのでね、頑張って、行きたいと思っております。ビッグさん、本当、レビューの方ありがとうございました。本当に勇気100倍でございます。これからもなんとかね、続けていきます。さて、第51回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系、独り言、ポッドキャスト番組、V トークラジオ。今回の配信はいかがだったでしょうか。まあ、福岡のね、お話、まあ、ほとんどね、食べる話になっちゃって申し訳ないんですけども。またね、ビッグさんの方、レビューの方もね、どうもありがとうございました。ご紹介させていただいて。ね、ちょっと遅くなっちゃってね、本当は申し訳なかったんですけど、もっと早くご紹介できればよかったんですけども。ね、今回のね、配信もいつも通りの配信になってしまいましたけども、もうちょっとね、暖かくなってくれて、で、2月24日の試験が無事終われば、バイクのお話もまたできるようになると思いますので、ぜひね、ご声援の方よろしくお願いしたいと思います。ぜひね、励ましやらね、また少しだけのお叱りなどのメールもお待ちしております。アドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。V トークラジオのブログにもね、アドレスを記載させていただいてますし、メールフォームもね、付け加えさせていただいてますのでね、合わせてご利用ください。では、今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。第51回、バイク系、独り言、ポッドキャスト番組、V トークラジオ、これにて終了です。